そのままですね、特別公演1ということで、星本1ということでご発表いただきます。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと先ほどお話しましたが、認知療法ライブラリーというのを、今西の目でやっておりまして、それでそれに関わっていろいろお話をしようかなというので、今日は推し本認知療法という訳のわからん題名をつけてやってまいりました。推し本なんでちょっとだけ最初から遊びますが、あら出てこれ出てきて、あら、あ、出てきた出てきた。そしてこれがかかるか。なんで推し本でセシ本だよというツッコミは、今日は夜の懇親会でまたしていただいたらなと思うんですが、なかなかねかっこいいですね。私もこの人みたいに歌ったり踊れたらいいなと思うんですが、あんまりこれだけで時間費やしてると今日は終わってしまいますんでね。ということで、セシモンそれくらいで一渡りおしまいと。このねバックのスライドも今回わりかし工夫したつもりなんです。ですね、私今大阪の北浜等を含めたところの産業医まがいのことをやってるんですけども、中之島に、わけのわからん建築物を作る偉い先生が作られた子ども用の図書館があるんですね。でそこへ行ってみましたら、もう私今杖ついたりしてますか、とてもやないけどその中を巡ることはできませんが、一番、東の端にサイロみたいな建物があって、その中で時々のその新刊のプレゼンテーション、この黒いバッグでずっと流してるんですね、スライドショーで。そこだけ気に入りましてね、まあ、それ以外もとっても子どもさん向きのいい図書館なんですが、それでこの今日は黒字にしましたし、これ皆さんこの間九州にも来ていったんですけども、P は、フィラデルフィアフィリーズの P で、こっち西川さんがあつらえてくれたコグニティブセラピーの文字も入ってるような格好なんですが、ジュディス・ベックにもらったものを今日このところだけつけたまんまで皆さんご辛抱ください。で2021年の11月にドクター・ベックが亡くなられまして、一周期にあたる時点で認知療法研究所にライブラリーを開設しました。で認知療法の本箱についての情報はお手元にもしかしたらちゃんと QR コードがついたやつが言ってるかも分かりますので、そこで見ていただくと一覧表が出てまいります。でその中から今日は3本推し本認知療法ということでご紹介しようと思うわけですね。でドクター・ベックの著作はもうたくさん翻訳されていますが、まあ、とりあえず、主たるものをここに挙げてあります。今日は認知療法、これを見ていただこうと思います、聞いていただこうと思います。で、西川さんに本全部持ってきなさいと言われたけども難しかったので、今日はこのよいしょ、大野豊先生が訳されたこの本だけを持ってきました。これ昨日も久しぶりに読んでたんですけども、一番最後のところに大野先生がたくさんいろんなこの本のまとめも書いていただいてますし、同時にご自身のその前後の経験のことも書いていただいてて、私も、ちょっと高石昇先生のお話が出たんですが、鑑別治療学という本がものすごく印象に残っていて、それはアラン・フランセスが主たる著書なんで、それを大野先生の本の中で見つけたのをとても懐かしく思っています。さあ認知療法のこの本はですね、でドクター・ベックが彼大野先生に言ったのは、もうこの本の中に自分の当時のエッセンスが全部含まれてるんだというふうに言っておられたそうです。でまあ精神分析から出てきたドクター・ベックがですね、実際には認知療法にこう転身していくときに、まあ、それが分析の発展系が認知療法なんだというふうなことをお話しなさっている逸話もこの中にちゃんと盛られています。でここに見ていただいているように常識とその批判から始まって、最初の部分、まあ、もうすでに何本か症例編も出てきていますが、具体的な理論のことと、それから実際の治療の 段取りについても書いてありまして、そのあたりも大野先生がこうまとめてくださってるものがあるので、ぜひこれおすすめです。意外と岩崎さん認知療法シリーズのこれ最初のものだと思うんですが、うつ病も高価でしたが、こちらも5000円もするので、もしかしたら今だいぶ上がってるかもわかりませんが、これも押し本認知療法の、極めであります。で、一番重要なのはコグニティブセラピーのこの英語を、私も久しぶりに読んでみると、これ英語を読むとドクターベックが語りかけてくるんですね。実際に読んでると生は読まれる必要があると思いますね、そういう面で言うと。で、ですが大野先生が訳されたものはまたとってもこれ訳しておられた時、私アメリカで先生に初めてお目にかかった時期ですけれども、とっても丁寧に訳してくださっているので、ドクターベックの声とそれから大野先生の声とが一緒に聞こえてきて、なんかとってもいいハーモニーをね奏でているような感じがします。ぜひおすすめであります。これが認知療法の出発点やと思いながら読んでいただくと、なおさら気持ちが躍るかなと思います。いろんなことを書いてあるんですが、その人自身の意識の範囲の中で起こってくることが重要なんだよとかですね、それから科学者の役割を取っていただいてとかいうふうなことも大事になってきましょうし、でどんなことをやるかというようなこともその中に盛られています。いくつか文を選択して書いてありますが、まあ、パッと読んでいただくぐらいのつもり でもう一つはディスタンシングというんですかね、この話についてもすでにこの最初の著作の中で若干触れられているところはあります。で、これが翻訳ものの一番最初ですが、私のこの認知療法への招待を挙げましたのは、そんな大層な中身を紹介するのではなくて、この写真を見てほしいと思いましてね、この写真の方を見たらですね、背中のところが写っている背の高い男性がいるんですが、彼の勧めでこういうことができました。本を書くっていうのは実際にやってみるととても大事な一本になると思うんですね。で、ところが著作をするなんて大層なことを考えるとそれこそ大変ですけども、この時のマリー・ディックが私に言ってくれたのは、小説を書くんと同じぐらいのつもりで書けばええんやということですね。そう言ってくれまして、そう言ってくれたんですが、これかこの人ね。でそれで書きました。で、私の恩師の一人の加藤信勝先生がいろいろ金峰堂に働きかけてくださったんやと思いますけれども、認知療法の今の学会のホームページにもまだ載せてもらっているような認知療法の定義であるとかいうふうなものもこの本の中から取っていただいたものですし、キークエスチョンですね、あなたの心の中でどんな思いが込み上げてきたんですかって、そんなまだるくしい言い方普段しませんけども、心の中に何かイメージでも思い浮かびましたか、 What's going through your mind right now とかですね、そういうのに当たると、何考えてたんという、それがですね大事な、クエスチョンになってまいります。で3本目、さっきの認知療法、この大野先生が訳されたものは一番最初のドクターベックの著作だと、認知療法という名前を冠したですね。で今見ていただいているのがリカバリーを目指す、もう認知療法最近もどんどん、皆さんに知られるようになっていますが、ドクターベックが亡くなられたのが2021年11月の1日 でその、1月5日にこの本が出来上がっているようですね。で最初の本はご自身が全部書かれてるんですね。でそういう面での面白さはもうダントツですが、こちらの本をさすがに100歳をの時にご自身が書かれるのかなと若干思わんでもないんですが、だからどこを書かれたかちょっとわからない私にはね。ですが全く新しい方向性をその中で提案しておられるという意味で、これはおすすめであります。で、後からまた出しますのでここはさっと飛ばしますが、で最後のもスライドですけども、認知療法ライブラリーの実際はこんな格好で、認知療法研究所をご存知の方はちっちゃなところに置いてある本棚なんですけども、この中に今、11月の時点では270冊、一番直近は確かもうちょっといってました、調べましたら285冊、そんなに増えてないかな。でずっとこう集めてみますと、 ある程度認知療法認知行動療法に関するこの間の我々が直に書いたものあるいは翻訳したものというので、あの30年プラスアルファぐらいの長さの変遷がよく分かって面白いかなと思いますね。で、これをどんな形で活用していくかというのはまた皆さんのご提案もお受けしながらと思ってるんですけども、とにかくしこしこと認知療法研究所で皆さんがお金集めをしてくださったものを活用させていただきながら今これ作っているところであります。で、おしぼん認知療法は今日は第1回目これですけども、もう次回からもし続けていくとしたらどの方か皆さんの中で私のおしぼんこれですってもうちょっとじっくりと話していただくのもありかなと思います。ご清聴ありがとうございます。